上地明憲の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、上地先生、今週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今週も先週に引き続きですよね。
はい、はい、私の師匠でございます信州大学の、鈴木先生に今週もお越しいただきまして、今回は特にね、企業の経営者じゃなくて、経営者は先週ね、はい、で今回は従業員の、まあ問題をねちょっと掘り下げて日本企業というものを見ていこうと、まあ、今日はこんな感じでいきましょうか。
そうですね、はい、もう先週は本当にかなり私が失われた30年って言ったら叱られてしまいました。失った30年だろうと、まあ確かにね、はい、人事のように言ってはいけないと、はい、でまあ、経営者の持っているマインドであるとか、はい、まあ、逆にかつての日本企業はその内部留保を上手に使いながら、うん、まあ、実は社員に冒険もさせたし、うん、チャレンジもさせたと、それくらいの余裕があったっていう話でしたよね。まあ、逆にそういう余裕がなくなって、まあ、コーポレートガバナンスが効いてきた反面、うん、あんまりこう自由に活発にできなくなった面があるんじゃないかっていうところだったんですけれども、まあ、今週はですね、今先生おっしゃったように鈴木先生に従業員の方、会社員目線でこの失った30年どうだったのかと、なぜ失ってきたのかと、もう一つそこで終わったら話が暗くなっちゃうんで、じゃあこれから求められる、まあ、働く人像みたいなことを。
そうですね、まあ、ここのところで日本株も35年ぶりに高値奪還して、はい、まあ、割とメディアもネガティブなことをずっと去年まで言ってきたんですけども、ちょっと明るいね、
明るいですね、
あえてそういう話題がなんか出てきてますので、ちょっとその辺の期待を込めてね、
はい、
我々その後輩働く人たちがね、まあ、今後どういうふうにこう日本の経済の成長発展に資するようにすればいいのか、なんかその辺が見えてくるといいかななんていうふうに思いますね。
そうですね、はい、じゃあ鈴木先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずその従業員目線、働く者目線からの30年がどう失ってきたのかっていうところをちょっと語っていただけますか。
まあ、先週のまあ続きになるかもしれませんけど、はい、重複することもあるかもしれないんですけど、はい、やっぱり日本の大企業さんの場合はやっぱり学校新卒で入って、はい、まあ、30年40年勤めていって、うん、従業員の延長線上に経営者っていうものがあったわけですね、はい、ですからその経営者っていうのは同期の中での出世競争に勝ってきた人だというような部分がある、うん、でそこがそのじゃあ大きな組織になればなるほど本当に一人の力で大きな売り上げ上がるってことはないわけです。みんな基本的にはやっぱりチームプレーでいろいろやっていく。だからその中で成功するかしないかっていうのはやはりその失点がどれくらい少ないのかっていう、そういうところがその特に大規模組織の出世の原因の一因だったと思うんですね、
うん、
でところがやっぱりバブル崩壊後、特に2000年以降になって、はい、まあ、グローバル化が進んで国際競争が凄まじくなってきて、今までとの成功パターンっていうものが変わってきたと、そのゲームのルールが変わっちゃったんだと、うん、そうするとそれまでの勝ちパターンっていうものが必ずしも次の勝ちパターンにならなくなってきた、うん、だからその従業員のやり方も変わらなきゃいけなかった、うん、でもなかなかそこが今申したように、この大企業の場合ができなかったっていうことですよね、うん、でただこれはそのやっぱり従業員自体がリスクを取らない、要するに、まあ、企業の利益ってそもそも何ので得られるのかっていったらリスクを取ったためのご褒美ですよね。
ああ面白いですね、リスクを取ったご褒美、
うん、それが利益だと思うんですね、
うんうん、
でもこれは私が前言ったとアメリカの世界にいた時って常に僕そういうこと言われ続けてきたわけですよ。やっぱりリスク取らなかったらリターンはないよっていうことを常に言われてきた、
うん、
でも日本社会の場合っていうのは必ずしもそうじゃなかった、うん、ただでも真面目にコツコツと決められたことをしっかりこなしていくっていうこと、これもその売り上げ上げるために大きなやっぱり力なんですね、はい、だからこれは僕は無視するわけではないです、うん、でただじゃあ最近よく言われてるのはクリエイティブ性がないとかって、
うん、
こう言われてると、
はい、
でも申し訳ないけれども、
うん、
これはその 正直言って私いくら一生懸命これから努力しても僕は大谷さんには到底なれないわけです、
う
ん、
当然ですね、
当然なれないわけです。
そうですよね、
うん、でどうなのかっていうと、はい、その経営者でも何でもそうなのは優れた才能のあるやつを見つけ出して、
うん、
彼にこう育てる、育てるっていうよりも、うん、好きにやらせてあげるってことだと、うん、その好きにやらせるって中には途中での失敗もある程度許容してあげるっていうことだと思うんですね、はい、うんうん、ただやはりそのよくこれ薄楽って言いますよね、やっぱりその薄楽に本来経営者はならなきゃいけない、
うんうん、
でもなかなかそこがならないどころか、あの場合によるとその自分の地位を脅かすものっていうことで、うん、日本のその企業さんの場合っていうのは目立つ人をどんどんどんどん切ってきちゃったんですね。だからまあこういった言い方失礼ですけれども、例えば日本のある大手のエレクトロニクスメーカー、うん、あの自由活発だとかって言われた、うんうん、あの会社も一時期低迷した理由は何かって言ったら、うん、申し訳ないけれどもやはり限定主義とは経理をやる方がトップに立っちゃったってことですよね、
うん、
それは象徴的ですねやっぱり。
だからやっぱりあの会社でも大企業病っていうことになったと思うんですね、
うん
う
んうん、
でも嫌が多でも今そこからは転換しなければいけないし、はい、またする時代が来てますね、
うん、
だから僕日本のその企業であり日本の従業員っていうものがこのまま凋落すると思ってないんですね、
うんうん、
やはりまだクオリティはある程度高い、
うん、
でもそこをどうやってそのステージに立たせてあげるか、それがその先週の一番最後のところに出てきたその新卒一括採用、
は
い、要するにやっぱりビジネスというステージに立って自分でそのバットを振らないと、うん、いつまでたったってバッティングセンターいくらその素振りしたってしょうがないわけですね。
そうですね、
確かにリアルな、その試合の中で出てね、やらなければしょうがないわけですね、うん、そうやってその立たせてあげる、うん、そして立ってそれからその5年とか10年とか、まあ、それぞれの分野って違うと思うんですけど、そのところでもう一回あのリシャッフルする、でこれが本来 の, そのディスキリングって私はそういうもんだと思ったんです、うんうん、ところがどうも政府の言ってるディスキリングってどっかの専門学校ボケさせてもやるのかなって、
まあ、そうですよね結局、うん、
でもあのこれなぜ私そう申し上げるかって、私 の, そのやってた大学、まあ、信州大学時代に、うん、あの社会人向けの僕ビジネススクールをずっと自分で設置してやったんですね、うん、
先生がね立ち上げたんですよ。
あ、それはそれは、うん、はい、
やっぱりその地方でいればいるほどあの学ぶ機会って首都圏と違って乏しい、
うん、
でもやっぱり新しい知識が欲しい、
うん、
でその今まで自分がやってきた社内で培ってきた知識っていうのが、うん、その市場の中でどんだけの価値があるのかっていう、うん、市場価値を見てみたいって意識強いんですね、うん、
そのことすらよく分かってないってことなんです ね,
ね、うん、だからそのためにそのビジネススクールを作って、うん、でアメリカでもあのビジネススクール行く人っていうのは学部をアンダーグラジュエイトで出てすぐ行くというよりも、うん、3年とか5年とかって言って実際に働いた経験があって、うん、それ がその評価されて、例えばハーバードビジネススクールも MIT も入るわけですね、
うん、
でもそこでその学ぶ実は経営の知識って、まあ、経営学者のように私が言うのもちょっと何なんですけども、
うん、
別にそれ聞いたからって言って画期的に何か物が売れるようになるかってならないわけですよ
、ま、魔法の杖ではない、
魔法の杖じゃないですね、うん、そんな成功するための杖なんてないわけですよ、
うん、
でもそれはそういうその3年とか5年とかっていったある癖がついたものを一つその、まあ、標準化するプロセスでもあるし、
うん
うん、またそこでその、うん、染みついた泥をですね一回きれいに流してまた新しい世界に行く、これはアメリカでもそうなんですけど、うん、なかなかですね競合ライバル社に行くって難しいんですよ、
うん、
でもそこでビジネススクールって2年とか3年間間あるよっていうところで、うん、きれいになりましたよっていうものを使って次の世界に行くって多分ステップなんですね、
うん、あ、そういうことなんですね。
だから日本もそういうようにその従業員にしても、
うん、
これから技術革新も激しいですし、はい、市場も変わるしグローバル化もされてるし、うん、何がその自分にとって向いてるのかなんていうのは、うん、高校3年生の時の その受験なんかで、
うん、
考え、例えば法学部行きたいとか経済学部行きたいなっていう部分と実際のビジネスで言ったら全然違ってきますからね、
うん、
だからやっぱりそこをチェンジするっていう機会は必要、うん、ただチェンジするためにはやっぱり実際の実務とかないから習ってみて初めて、あ、統計ってこんなところで必要になっちゃうのねと、
はい、
でも統計の知識がないからダメですねとか、普通、うん、にマーケティングっていうか、マーケティングっていうのはもう完全なデータサイエンスですからね、うん、そうするとやっぱり統計の知識も必要だ、データの知識も処理の必要だってなってくる、うん、これをその学ぶためには 働きながら学ぶって結構限界ですね。そうするとそこのところで2年3年とかっていう期間にまたちょっと体系的に学びよう、体系的に効率的に学ぶっていうことに関して学校ってシステム極めて効率的なんですね。だからそうやってその自分たちでデジムをチェンジしていくっていうこと、これをそのもっと本格的にやっていくような社会になってくると、その日本社会の今までのいいところとそれからグローバルな競争っていう部分と僕はマッチングできるんじゃないかなと思うんですね。
まあ、でも考えてみると面白いんですけれども、やっぱりそういう意識を最初の会社に入った時から持ってないとダメだってことですね、つまり30代40年ずっといようと思うんじゃなくて、自分の中でも常にそういうジョブシフトであるとか、なんかチャンスがあったら人生チェンジしていこうっていう発想がないといけないってことですかね。
ですから結局それが全員がそうなる必要ないと思うんですね。
もちろん、はい、
おそらくそのリーダーになるような、例えば 10% ぐらいの人たち、そしてその次を支えるような 20% ぐらいですかね、3割ぐらいの人たちっていうのがそういう意識を持てば僕はいいと思うんです。で、残ったその方々、別にこの人たちが悪いってわけじゃなくて、決められたことを誠実に真面目にコツコツとこなしていく、こういう人たちも徹底的に必要なわけですね。だからあれ、それぞれの人たちが全部その自分の役割とは一体何かっていうのを見ることによって、でその役割の違いであってどちらの方が偉いとか偉くないとかじゃないと思うんですね。
そうですよね。
でもどうしても今までのその言われた受験勉強の世界っていうのが、その偏差値だ、点数が何点だとかって言って単一基準で切ってるから、さもそこに価値があるかのように見えるけれども、でもやっぱり足が速い子だっているし、やっぱり絵が上手い子だっているし、数学ができる子だっているし、それぞれが どれも賢いんです、必要なんですね。だからそういう風にして変えていくっていう、それが僕多様性ってことだと思うんですよね。ただそれをなかなか見つか、その18歳とかないかとか分からないんでね、僕はその今18歳成人って言われてるけど、僕はそのこれだけ高度化された世界って僕30歳成人だと思ってるんですよ。それくらい修行期間必要でね、そこがあのぐらいのやっぱり30歳までの間はいつまでもその自分の方向性がチェンジできるっていうように、その学校もそうだし、特にその学校で大事なことって、日本は学校を卒業したらそのまま会社にずっと勤めて社会保険料ずっととか年金とか税金をずっと払い続けなさいって、こういうその社会保障のシステムになってますね。で、私も自分がそうだったんだけど、一回その大学からを出て企業に勤めて辞めてまた大学行ってとかってあると履歴に空白できちゃうんですね。そうすると社会保険とかいろんなもので僕徹底的に損してるんですよ。
でも考えてみると上地先生もそうですよね。一旦新卒で勤めた会社辞めて大学院に戻って勉強したっていう。
私年金めちゃくちゃ少ないと思いますよ。日本の企業に長くいた方に比べると。
そうだ、そういう社会保障的な不利になるっていうことも、なんか一ところにいなきゃいけないっていうことに、まあ、ある種の圧力になりますよね。
だと思います。だから結局その日本のやっぱりサラリーマンが悪いとかないかっていうこと以前に、やはり日本のその社会システムが、その学校を出たらその四の五の言わずに、長く一生懸命一箇所働きなさいと、 それでずっと税金社会保険で納めなさいと、それがたっといんですよって、こういう仕組みになってきてる。でましてはそこがその昔で言えば男女っていうところで その役割分担っていうかね、っていうのを男性が働いて、女性はその内助の子なんて言葉で言いながら、男性が働くための仕組みを整えなさいみたいな、だから、まあ、例えば産後保険の制度であるとかだとかっていう、こういったものをやっぱり設けるっていう、これがその日本社会のそのある意味ロールモデルだったんですね。でもそのロールモデルで通用するのかって言ったら、これだけ少子高齢化してて労働人口足りないってなってくれば、やっぱり女性とか高齢者の方が働いていただかなかったら日本の社会が回らないわけですね。でも今の日本のその社会保障のシステムっていうものが、これではそれに適してない。また今の仕組みは到底サステイナブルになってないわけですね。だからやはりその、まあ、難しいことなんだけれども、その社会保障のシステム自体からやっぱりある程度変えていかないと、
まあ、本来はね、
本来は難しいですね。これはその昔あるそのトップ企業の方とこう話した時に、こういう話したんですね。その会社の社長さんの給料よりもその社長さんが うちの会社はねとね、技術で優秀なんでね、工学部だと留年なんかするから30ぐらいで入ってきちゃう人たちがたくさんいると、うんうん、でもそれがどんないい大学院を出たとしても売れる商品なんて作れないと、3年から5年間ぐらいは会社で給料をねもらって勉強してると、うん、でそこから使い物になっていってもやっぱり技術の変化の世界ってエネルギーが激しいから、うんうん、もう40で実はもう技術者と終わっちゃうんだと、うん、ってことは5年から10年間のところでしか活躍する期間がないと、うん、でもそったら本人は40過ぎてからもその会社にいるってなるとつまらない管理職になってやってると、本人にとっても不幸だし、うん、から会社にとっても不幸だって話をそこの社長さんがしたわけですね、うん、時に私申し訳ないけどだったらさそういうセンターさ日本国内じゃなくてアメリカ行ってやりなさいです、うん、ないかって言ったら日本だとねとね今年1億円もらっちゃったら税金であの当時だったら3分の2以上取られるわけですね、うんうん、ところが1000万円ずつ10年間でもらった方が残り多いですねと、うん、
いいですよね、
こういう仕組みになっちゃいますねと、だからもしそんないうことをやるんだったらその世界の、 あの税金とかね、うん、そういう制度を考えたあのイノベーションセンターね、うん、国内にないとこ作ってあるんですけど、うん、実はグローバル企業ってこういう発想であの立地してるんですよね、うん、だから日本もその本社がどこにあるかではなくて、うん、日本企業をグローバル化するってなってきたらそれぞれ の、 そのビジネスをやるためにどこが一番適した場所なのかってこと、うん、で実は現実に今の日本の企業もそうなりつつあるわけですよ、うんうん、と悲しいから下手をすると日本に残ってるのは出がらしだけ残っちゃうからそれが一番恐ろしいことですね、うんうん、でも、別にそれの日本人の人たちが例えばアメリカか の、 そのでそういうイノベーションセンターで働いて、はい、そこで利益を得て、うん、でもその金は会社に戻ってくるわけですから、うん、どこで儲けたっていいわけですね、うん、だからやはりある程度そのどこで働くのかってことも含めて、うん、もうその人にとって幸せな場所、一番ビジネスやればしたい場所で働かせるっていう、こういうふうにした方がいいやなっていうふうに、まあ、感じてるんですけどね、だから難しいんですけどね、
まあ、でもそうするとやっぱり会社に入る、まあ、就職という考えよりもやっぱり就職、何を仕事にしていくかっていうことをそれも何年かおきに考えていくっていうような、やっぱり発想はもう本当に必要ですよね。
ですからやっぱりキャリアの棚卸しだと思うんです
ね。そうですね。
やっぱり先ほど私申し上げたのは3年とか5年とか10年とかって自分のサラリーマン生活を持ってみても、うん、やっぱりそのレジームがチェンジする時ってあります、はい、やっぱりその時その時にやっぱり棚卸しをしていく、うん、でそのためには何かって言ったらその時に5年先10年先に自分がどのような生活をしていたいのか、生き方をしていたいのか、うん、っていう部分があって、そこから現在までその戻ってきた時に、うん、と3年後にはどのポジションにいなきゃいけないなって考えますよね、うん、やっぱりそういう風にしてあの常に自分 の、 そのキャリアであり、はい、キャリアっても生き方自体を、うん、あの何年かごとにこの見直す必要があって、うん、それが先ほど私申し上げたその大学院に行き直すとかね、うん、会社を辞めるとかね、はい、そういう契機があると嫌が多でもその見直さざるを得なくなりますね、うん、そういうチャンスっていうのを作っていくっていうことじゃないかなと思うんですけどね。
でも一方高校とかね、大学で教えてる先生っていうのはそういう人じゃない場合が多いですよね、もうずっとだからロールモデルになってないわけですよね。
そうです
よね。それで親なんかも意外とこう、そうそう、ややもすると、うん、まあ最近は少なくと言っても一ところに勤めたら石の上にも3年だとかね、うん、1年で辞めたらお前は辛抱が足りないとか、やっぱりなんか転職を繰り返してると腰の落つかないやつだっていうのはまだまだありますよね。
日本人って、あ、ごめんなさいね、なんか日本人っていうのはこう、はい、ゴールを設定してくれるとものすごいこう、う
ん、頑張りますよね。
頑張って、
まあ、しゃかり気にやりますよね、
うん、だけど自分でゴールとか、まあ、ルールをねあのゲームチェンジっていうか、ね、うん、ゲームのルールを
こ
う、
ね、
難しいのかもしれないですよね。
いやいや、
今ね教育の中で、考えると
それですよ。僕今上井先生おっしゃったようにね、誰かが作ったルールに基づいたゲームに参加するのは得意なんだけど、うん、自分でルールを定めたゲーム、そういうのを構築できない、うん、っていうか苦手ですよね。
学校行ったらルールを破ったら怒られるわけだから、
そう作っちゃえばいいじゃん、ね、じゃないんですよね。
うん、だからやっぱりその、まあ、先生はね、まあ、大学でまあ子どもたちを教えてるんだけど、やっぱり高校中学小学校の教育、うん、まあ、今後の日本の企業が先生がおっしゃったような形でねこう行くには、その日本の教育ってどういうふうにこうこれから変えていった方がいいんですかね。そうそう、
いやですから今 本当に今日本の大学って進化を問われてますよね、
うん、
ただそれはもうしょうがないと思います。やっぱり大学進学率高校生の中の6割ぐらいが行く時代になってるわけですからね、やっぱり私たちの頃はおそらく 20% 台から 30% 行くか行かないかだったですね、うんうん、っていうのはじゃあ高校卒業した人たちだよかったらもうその時点で例えば床屋さんになりたいとか、うん、美容師さんになりたいとかこういろんなその板前さんになりたいとかって、うん、こういうその道を自分で高校を卒業した時点で見つけてその方向行ったわけですね、うん、でも今のその大学はどうなのかっていうと見つけられないと、
うん、
だからデモ式で大学行くっていう子たちばっかりなわけです、うん、だから目的 が見つからない子が大学に行くっていう時代になってきてる、うん、だからそれは今とだ昔と違うと思います、うん、ところがやっぱりその大学自体もあのこれもビジネスですから、
うん、
で少子化ですからね。そうするとやっぱり未だにその4年間でなるべく卒業させないと、
うん、
ところて
ん
先あの大学は卒業するのが難しいってなってると入ってくる人っていなくなるわけですね、
うん、
だからそのためにどんどんどんどん卒業させていくわけです、でも意外と工学部とか技術系もそうじゃないですね、やっぱりそのこれができないようなやつは技術として務まらないよってなるから、うん、どんなその大学の結構工学部とか医学部とか理系ってまだまだ結構内部入って勉強しなきゃいけないですね、
うん、
だからやっぱり勉強をするっていう、ただそれはここができなきゃいけないよ、こういうものが必要だよっていうのは今上先生が言われてるね、明確なんですよ、
うん、
ギスケってまだ、うん、未だに、
うん、
微積のこれが解きたいこうなったって、うん、この明確なんですね。ところがその文系でやってる問題っていうのは実は人間相手にすることだから、
うん、
なかなか答えがないんですよね、
うん、
だからそのよく僕最近はシラバス書いてるんだよ、達成目標書けとかっていう言われる、私バカ野郎って言っていつも言ってるんですけど、そんなもんね、私の授業の経営学の授業を1年間聞いたからってそれでビジネスができるのって世の中ビジネス残るよって言われて、でもそういうようなことをその中途半端理系基準みたいなところで求めてくる、で僕は何が必要なのかっていうと、実はその小学校でも中学校でも高校でも僕は留年させると思ってるんです、
うん、
今はその日本先ほどの通り留年させたりするとその子供若い頃って1歳2歳の年の差ってすごく気になるからとかって傷つくからって言って留年させるのにどんどんどんどん卒業させてやってますね、うん、だから本来そのこの時に身につけなきゃいけないことっていうのを身につかないうちに次の学校に押し付けちゃうわけですよ、
うん、
と大学進学が一番高くなってくると最後に社会に出るところの学校に全部しわ寄せてるわけですね、
うんうん、
だから大学に全部しわ寄せてきてるわけですよ。でまた今度はその大学もそうやっていい加減出しちゃうと、うん、今度は企業さんの方が給料を払っていながら従業員の対応に困るってね、こういう風にってくると思うんですね、
うん、
だからやはりその多様性ってなってくるのは、例えばヨーロッパの大学、ドイツの大学なんていうのは何年かけても単位が揃った時点で卒業だよっていうなってるわけですね、
うんうん、
だからそれでいいと思うんです、うん、それぞれがクレジットクレジットクレジットが何ポイント貯まったらっていうふうにして出せばよくて、うん、だからそうすると先ほどの話を自分の考え方と逆になるかもしれないけれども、うん、新卒一括採用のマイナス点って出ちゃうわけですね、
うん、そこなんですよね。だから僕なんかも仕事就職してから、あ、この分野もっと勉強しときゃよかったなと思いますよね。その時に、まあ、もう一度ね、短期間でも大学に行くようなチャンスがあったらいいのになとか。でもなんか一度入っちゃうと、まあね、お二方はそういった一度辞めてこう大学に戻ったりしてるけど、なかなか一般の人たちはね、一度それで仕事を失うと結構きついなっていうのがあって、でそのままずるずるっていうようなことがあるとは思うんですけどね。
ですからその私も社会人大学院って形で働いてる人たちにその夜間と土曜日だけっていうような形でやったんですけどね、
うん、
だから そこを2年間の MBA コースって言っても4年間かけて卒業する人はたくさんいたんですよ。
そうでしょうね、う
ん、だそういうふうにしてやっていって、ただ悲しいかな、うん、その企業がそれを評価したいんですね。
そこですね、確かにね、
やっぱ企業そこでやったとしても、うん、じゃあ給料が例えばこれ2割上がる3割上がるってなればいいけれども、うん、だから私たちこういう言い方して会社変わるよって言って、
うん、
実は私のやってたビジネススクールの初期の年中って、
ええ、
半分ぐらいがですね、会社買っちゃったんですよ。そしたらですね、その会社の社長さん方たちが僕のところに乗り込んできて、先生のところに信頼してその期待する従業員を送ったら辞められちゃったよ、どうしてくれって言われたんだけれども、だから僕言ったら、いや辞めやすい会社だけど、また彼がこの会社いいって戻ったら戻してあげればいいんじゃないのと、だから出入り自由の会社にしたらどう、
そういうことですね。
やっぱり日本のやっぱり会社っていうのはそこが足りないと思うんですね。
一度出てった、ね、人を裏切り者みたいにも、まあ、ちょっと体制ってありますよね、多いですよね。
だからそこはいうところがやっぱりなくならないと、やっぱり従業員にとってみても、なかなか冒険できないなって思いますね。
そうですね、やっぱり一度就職とか就社するっていうのは、まあ、すごいやっぱりこう大変なことなんだろうなと思いますよね。そこにまあなんだろう、魂を売ったとは言わないけど、本当に恩義を感じなきゃいけないような感じになってますもんね。
あの日本の金融機関で、あの MBA にね、あの会社のお金で行かせてもらった人って、まあ、僕の時代もいっぱいいたんだけども、ほとんど辞めてますね
やっぱりそうなんですね。
みんなどっか、まあ、外資系とか自分で起業しちゃうとかね、その会社に残る人ってほとんどいなかったですね。
そうですね、だから結局アメリカで MBA 取って、例えば最先端の国際金融を習ってきても、じゃあどうなるかって言ったら、君さ2年間遊ばしてあげたんだから、ちょっとさ汗かいてよって言って、支店の貸し付け係にしちゃうんですよ。
意味ないですよね。
だから結局何のためにその人がそれを学んだのか、だから日本のそのまずいところっていうのは、実はあの新卒で取ったとか、こいつは A コース B コース C コースって実は内部でみんな決まってるんですね、ところがそこを表向きに見せないようにして、やっぱりやってる。だから、本当に意味でもう選抜早くやっちゃえばいいと思うんです。で実はそういうことをやってるのは、あのソフトウェア業界って実は結構早くそこで見切ってやってるんです、この人は例えばそのこういうような、ね、あのシステムの方に行かせるとかどうのこうのって、大体3年ぐらいのところ結構見切りやってるんですよね。
そうですね、もう適正見極めやってますもんね、確かに。
で実はそういうことをその日本企業もやらなきゃいけないのに、そこをやらなくてそのごまかしてるわけですね、そうするとせっかく投資したその優秀な人材が他社に行かれちゃうわけですね、一体何のためにやったんだってことですね。
そうですね、まあ、腐っちゃうってことありますよね、雑巾がけしないとダメみたいなね、
だから日本企業の独特のやっぱり雑巾がけって言葉にしてあるじゃないですか。これ雑巾がけを一生懸命やった人間が出世するっていうのはね。
だから本来違うんですけどね、それとその仕事の能力っていうのはね、でもそれをなんかこう、やっぱりそういう汗をかかない人はダメだっていう、なんでしょうかね、ちょっと僕もそこはちょっと違和感感じてるとこですけどね。
もうそれはもう徐々に変わってきてるんだと思いますよ、やっぱり今の、若手の人たちって、やはりその自分が活かせるかどうかって、先ほど言ったタイパーこうスパってことに対してものすごく敏感ですから、そんなその30年ここで頑張って雑巾がけしたって30年後にこの会社あるかどうかわからないよってぐらい結構ドライなんですね、だから私はあんまり心配することはなく、徐々に5年ぐらい経ってくると、そういう変わるって兆候が出てくるんだと思いますね。
つまりそういう考え方の人が主流になってくるってことですね、
いやなってくるんだと思いますね、
今あれですよね、東大でも官僚になっても辞める人がすごい増えてるみたいですね。
だからこの前もあるその中央官庁の幹部連中と話してたら、一番悩んでたのが、あのこいつを将来局長次官にしようとしてたのに、そいつがあの課長さんの時に急に辞めるって言って、なく行くかって外資の交差に行きますちょっとかって結構そう言ってその、優秀なその将来の幹部にするって思ってた人間ほど辞めてかれちゃうわけですよ、やっぱり市場価値がある人たちですから、でところがそうじゃない人たちだけが帰って残っちゃうみたいな、そんな感じですね、
まあやはりまとめると、やっぱりこれからの時代はやっぱり自分の能力とかそのスキルも含めたその市場価値をやっぱり敏感に感じ取って、もう積極的にジョブシフトというか、そうしていかなきゃダメだってことですね。なんか一つのところにずっとぶら下がってよというのは、まあきっと生き残っていけないのかなっていう感じしますね。
難しいんじゃないですか、そういう生き方は。
でも考えてみると、そういうのは普通になっていくとすごく風通しが良くなるかもしれないですね。
ただその過渡期は辛いかもしれない
まあそうですね、まあ、その中での大学のあり方とかね、学校のあり方っていうのも問われると思いますけども、まあでも僕から見ればお二方はその先駆者みたいな感じなので、まあこういうことは珍しいんじゃなくて普通になっていけばね、まあおそらく日本のグローバルっていうの、まあ位置っていうのは変わってくるのかなっていうふうには思いました。 2週にわたっていろいろお話ありがとうございました。また機会があればお越しください。
はい、鈴木先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。